あら、今日は帰りが早かったのね。てっきり夕方まで部活なのだとばかり。あ、いえ、弟くんの部屋から出てきたことには深い意味はないわ。あなたが帰宅するまで待っていようと思って弟くんに入れてもらっていたのよ。ちょっと暇つぶしにお話ししていただけ。ただそれだけだから。いや、別に服装は乱れてなんかいないわよ。いつもこんなものよ。横島の目でばかり見ているからそう映るのじゃない？ほんと気色悪いわね。ほら、さっさとあなたの部屋に入りましょう。はあ、まったく。あなたが変なことを言うから気分を害したわ。どう責任を取ってくれるのかしら。ち？ああ、そうね、忘れていたわ。早速いただくとしようかしら。しょっと、はい、ありがとう、お粗末様。ああ、ええ、こんなものでいいわ。今日はあまり喉が渇いていないから。ちょっと疲れているからベッド借りるわね。しょっと。ほら、好きにすれば。どうせあなたも早くエッチなことがしたいのでしょ。触りやすいように制服のシャツを脱いであげるから、せいぜい私のことを性処理道具として使うことね。え？しなくていいの？はあ、あなたって本当にバカね。目の前で半裸の美少女が横になっているというのに、実際に触れるよりも他の男子に触れられたかどうかを気にするなんて。そうよ、また吸血衝動に襲われて他の男子とエッチしちゃったの。しかも今回は一回きりじゃなくて2週間もの間ね。何、自分から聞いておいて顔を曇らせているの？思考回路が理解できないのだけれど。はあ、まったく達しがたいわね。どうして私の身に起こったことを執拗に知りたがるの？吸血鬼の生態を研究する学者にでもなりたいのかしら。まあいいわ。あなたが実際の行為よりもエッチな体験談をささやかれることを望むのなら、契約相手としてご要望に応じてあげる。最後だから少しはサービスしてあげようと思っていたのに。いえ、何でもないわ。じゃあベッドで横になってくれるかしら。そう、仰向け。今回は手こぎじゃなくて もっとすごいことをしてあげるから。ほんの少しだけ期待しておくことね。もうベッドに飛び込むの早すぎ。ほんの少しだけって言ったのに、どれだけ期待してるのよ。じゃあパンツだけ脱ぐから、あなたも下を脱いでおいてくれる？しょっと。これで準備完了。って何もしていないのに、もうギンギンになっているわね。あなたって私といるとき、常に勃起してるの？まあいいわ。あなたの上に乗っかるから、じっとしていてね。は？いや、セックスじゃないわよ。勘違いしないでくれる？あなたと私は契約相手。恋人同士なんかじゃないのだから、本番行為なんて死んでもするわけないじゃない。思い上がりも甚だしいわ。
すまた。あなたの熱くそり立った肉棒を、私の膣口でこすってあげる。
それなら契約内容にも違反しないでしょう。まあ嫌なら自分の手でこいてくれてもいいのだけれど。断れるはずもないわよね。私のおまんこにあなたは一度も触れたことがないのだから。柔らかくて温かいおまんこの感触を生で体験できるなんて、こんな絶好の機会逃せるはずもない。私の気が変わらないようにおとなしくしておいた方が身のためよ。それじゃあ改めて、じっとしていてね。しょっと。サイズは小さいのに、相変わらず硬さだけは一級品ね。煮えたぎるような熱もすごく伝わってくるし、興奮していることだけは確かなようね。はあ、何？制服のスカートをじっと見つめちゃって。別に透けて見えたりしないわよ。その頭でよくうちの学園に受かったわね。じゃあこのまま動いてあげるけれど、行きそうになったらちゃんと報告すること。暴発射精して私のスカートを汚したら殺すから。命が惜しければ肝に銘じておくことね。情けのない顔をしちゃって、そんなに気持ちいいのかしら。そう、 それは何より他の男子と違って素股で満足してくれるのなら私にとっては都合がいいわ。さてと、あなたの下半身も快楽を享受していることだし、暴発しないうちに始めちゃうわね。
契約相手の吸血鬼が他の男子に侵された経緯、姿をしながら囁いてあげる。これはつい2週間前の話なのだけれど、あなたの部屋で性処理をした後、学校に宿題を忘れたとか言ってあなたは出て行ったじゃない。取り残された私はどう時間を潰そうか迷っていたのだけれど、とりあえずシャワーを借りることにしたの。あなたに体を触られまくって汗だくだったからね。シャワーで汗を流し終えてすっきり、脱衣所で体を拭こうとバスタオルを手に取ったらね、急に脱衣所の扉が開いたのよ。意図せずして意外な人物と鉢合わせしてしまったの。
あなたの弟くん、私たちとは三つ違いの思春期の男の子よ。
弟くんは私が脱衣所にいるとは思わなかったのでしょうね。びっくりした顔で肩を跳ねさせていたわ。でもすぐに性欲を呼び覚まされたみたい。ポタポタ水滴が滴る巨乳に目が釘付け、年上 JK の全裸を上から下まで眺める男子に私はため息をついたわ。じっと見られると恥ずかしいのだけれど、って、じと目を向けたの。弟くんはすごい勢いで謝って、脱衣所を出て行ったわ。私は再びため息。丁寧に体を拭いて、ドライヤーで髪を乾かしてから、きっちり制服を着てね。ゆっくりとした足取りでリビングに向かったの。リビングに入ると弟くんが青ざめた顔をしてソファーに座っていたわ。裸を見たことを私に咎められると思っていたみたい。私の姿を見るや土下座をせんばかりの勢いで謝ってきたのだけれど、わざとじゃないならいいわ、と、私は寛大な心で許してあげたの。そうしたら、弟くんもようやく顔を上げてくれてね。最近兄貴が彼女を連れ込んでるって知ってましたけど、こんなに可愛い人だとは思いませんでした、って。初対面の私に褒め言葉を送ってきたの。可愛いなんて言われ慣れているから何とも思わなかったけれど、下心抜きで褒められて悪い気はしなかったわね。まあ、あなたの彼女であるということは断固否定しておいたわ。そんな誤解をされたままでは屈辱的だからね。ただの友達だって口酸っぱく説明しておいた。正確には友達じゃなくて契約相手だけれど、便宜上仕方なくね。実情を知って弟くんはびっくりしていたわよ。女日照りの兄にやっと春が来たのだと思い込んでいたみたいだから。でも結果的には
誤解されたままの方が良かったわね。誤解が解けると同時にね、弟くんは性的な目を向けてきたの。兄の彼女じゃないと知って、エッチな展開を期待したのでしょうね。脱衣所で見た私の裸を思い出して、ムラムラしちゃっている様子だった。下手に可能性を感じられても困るから、私はさっさとあなたの部屋に戻ろうと立ち上がったのだけれど、その瞬間、唐突に体に異常が起こったの。あなたもお察しのようね。そう、吸血衝動に襲われてしまったのよ。最後にあなたの血をすすってから1時間程度しか経っていないのに、新鮮な血が流れる若い男子を目の前にしただけでこの体たらく。やっぱり私、あなたの血だけじゃ物足りなかったみたい。吸血鬼にとっては三大欲求よりも抗いがたい吸血衝動。当然、理性で抑えられるはずもなく、私は本能の赴くままに、あなたの弟の血をすすってしまったの。血を頂戴して初めて分かったことなのだけれどね。弟くんの血は、すっごく美味しかったの。あなたの血を安物のワインとするなら、弟くんのは最高級。あまりの味の違いに、すぐに察したわ。吸血鬼の間で極上体質と噂される、数万人に一人の最上の血の持ち主だと。初めて味わう極上体質の血に、私は理性を失ってしまって、思わず吸い尽くしちゃうところだったのだけれどね。あなたの血を1時間前にすすっていたおかげか、住んでのところでこらえることができて、弟くんも少し貧血気味になる程度で済んだのよ。そういう意味では、あなたの血も無駄ではなかったわね。弟くんが回復してから事情を説明したのだけれどね。実際に血をすすられたからか、すぐに事態を把握してくれて。私のような美少女とあなたに交友があることに逆に納得していたわ。あなたは弟にも非モテ男だと認識されているようね。もう少し自分磨きをした方がいいんじゃない？弟くんは動揺から立ち直ると、途端に私の体に熱い視線を送ってきた。生唾を飲み込んでから、恐る恐るこう口にしてきたの。俺、兄貴みたいに口が固いかはわからないんすけど、って。まあ、こうなると想像はついていたわ。三つ下の男子なんて、性欲のピーク。G 行為を覚えたてで、常に発情期の猿みたいな状態でしょうし。ラッキースケベで私の裸を見たこともあって、歯止めなんて聞くはずない。結局、あなたの弟にも口止め料を払う羽目になったのよね。ちょっと、何か硬くなってるのだけれど。
私が自分の弟に口止め料を払わされたと知って興奮してるわけ、この変態。弟くんはね、裸をもう一回見たいって言って聞かなかったの。いわく一瞬の出来事だったから、ちゃんと見れなかったからって。私はため息をつきつつも、弟くんの要望に応じてね、制服と下着を脱いでリビングで一糸まとわぬ姿に。先だって裸でソファーに待機していた弟くんの膝の上に座ったのよ。硬くて熱いものがお尻に当たっていたのが気にかかったわね。弟くんは早速とばかりにちぶさをわしづかみにしてきたのだけれど、お風呂上がりの髪の匂いを嗅ぎまくりながら、おっぱいもみしだきまくり、年上 JK の巨乳の感触と肌の滑らかさに信じられないほど興奮していたわ。うわ、おっぱい柔らか、でか、重、こんな可愛い JK のデカ乳揉めるなんて役得すぎって。初めて触るおっぱいの感触にすっかり夢中。無意識に腰を振って私のお尻に勃起ペニスをこすりつけてきてね。我慢汁を塗りたくられて不愉快だったわ。勢い余ってキスを求めてきた時はさすがに断ったわよ。不満げな顔していたけれど、ペニスを握ってあげたらすぐ静かになったわ。結局は年下の童貞、お口で抜いてあげたら盛りも収まるだろうと思って、フェラをしてあげようと思ったのだけれど、ふと目に入ってしまったのよ、弟くんの首筋が。彼の首筋を見ていると戦国の血の味を思い出してしまって、思わず喉を鳴らしてしまったの。注がれる熱い視線に弟くんは気づいてしまったようでね。私の体を抱き寄せながらこうささやいてきたの。やらせてくれるならまた血を吸ってもいいっすよ。ずる賢いにも程がある。あの年で駆け引きを覚えるなんて絶対ろくな大人にならないわ。普通の男子が同様の発言をしたなら私は股間を蹴り上げていたでしょうね。なんせ私にはあなたという契約相手がいるもの。血を飲みたくなったらあなたに求めればいい。吸血衝動が起こった時は仕方ないけれど、それ以外の時は辛抱できる。でも弟くんは極上体質、世にも珍しい最上級の血が流れる人間。あの至福の味を思い出すと途端に喉が渇きを覚えてしまって、私は欲望に負けてしまった。ゆっくりと顔を近づけてくる弟くんを拒むことなく唇を許してしまったのよ。
それからね、あなたの弟を対面剤で筆下ろししてあげたわけだけれど、初めて味わう膣の感触に弟くんは感無量といった様子だったわ。情けないうめき声を上げてぎゅっと抱きしめてきて、柔らかな女体と密着しながら温かいおまんこに包まれる下半身に神経を集中。童貞卒業の瞬間を存分に堪能していたわね。その隙に私は弟くんの首筋に歯を立ててね、つながったまま血を拝借。弟くんの血はやはり別格で、あまりの美味しさに酩酊してしまいそうだった。血を吸われながらも我慢できなかったのか、弟くんは突き上げるように腰を振ってきたのだけれど、膣に硬い肉棒を出し入れされて、私は今までにないほど感じてしまったの。おそらく吸血しながらだったから。極上体質の血を吸いながらセックスすると、全身が性感帯になったように敏感になって、背筋や乳房を触られただけでビクビク体を震わせてしまった。童貞の稚拙な腰振りに何度も生かされてしまったの。明らかに覚えてはいけないプレイだったわね。初セックスで美少女を生かせまくって自信がついたのでしょうね。弟くんはすっかり得意げ、血を抜かれても答えた様子を見せずにガン突きしていたわ。マンコ絡みついてくるの癖になりそう。対面剤だとおっぱいふにふに当たって気持ちいい。狙ってた子を奪っちゃって兄貴には悪いなってにやつきながら一人でブツブツつぶやいていたわ。何が楽しいのでしょうね。いくら私を連続絶頂させられても所詮童貞。すぐに限界を迎えたようで、行きそうって情けなくうめいたの。射精感を高めているのに離れる気はさらさらなし。それどころか余計に密着して腰振りのペースを早めてきた。無責任に仲出しを決めようとしているのだと経験則で理解できたわ。本来なら突き飛ばさなければいけないところだったのだけれど、吸血セックスで頭がとろけた私はおかしくなっていてね、ぎゅーっと抱きしめ返して大好きホールド、中に出してお情けください、精液恵んでください、こびた声で自分から懇願してしまったの。今思うと、あの時の私はどうかしていたわね。絶世の美少女から仲出し懇願されて、弟くんは興奮の絶頂に、お互いの境目がなくなるくらい体を密着させて、丹念なベロチューをしながら、最後の一月。ビュルビュルビュルって私のおまんこに精液を注ぎ込んできたの。一生続くんじゃないかってくらいの時間射精していたのよ。長い長い種付け射精を終えた後、私たちはソファーで添い寝したのだけれどね、ピロートークで
私があなたとやったことないって話したら爆笑していたわよ。こんな可愛いことエロいことできるのにやらないとか、兄貴へたれすぎ。兄貴と穴兄弟にならなくてよかったって。私のおっぱいをタプタプもてあそびながら、あなたのことをバカにしていたわ。まったく、あなたは弟にもなめられ放題ね。もっと兄の威厳を示した方がいいんじゃないかしら。弟くんは思春期真っ盛り。当然、一回射精しただけでは収まりがつくはずもなくてね。散々血を吸われた後にもかかわらず、体を求めてきたの。若さって怖いわね。弟くんは、年上美少女を抱ける絶好の機会を生かそうと張り切りまくり、思いつく限りのプレイを試してきたの。ノーブラノーパンのまま制服を着せて、立ったままベロチューンをする青春制服プレイを楽しんだり、騎乗位で乳房が揺れまくる絶景を頭の後ろに手を組んで王様気分で眺めていたり、バックで激しく疲れている時、あなたに対して謝れと要求してきたり、とにかく好き放題。あなたが帰ってくるまでの間に6回も仲出しされちゃったのよ。私が弟くんにはめられまくっている間、あなたはのんきにコンビニで立ち読みしていたそうね。女の子を待たせているのに外で油を売るなんて最低。そんなんだから一生童貞なのよ。玄関が開く音がしてから、私は急いで服を着ようとしたのだけれどね、弟くんは私の体が欲しかったのか、鬱陶しく後ろから抱きついてきて、こう囁いてきたの。吸血鬼ちゃん、俺とも契約しようよ。兄貴の血より美味しいんでしょ。やらせてくれるんなら、好きなだけ吸わせてあげるから、って。年下とは思えない無礼な態度に、正直腹は立ったけれど、極上体質の血の誘惑には勝てなくて、こくりと私はうなずいてしまったのよね。かくして吸血鬼の私はあなたの弟とも契約を結んでしまったの。しかもあなたとは違ってキスも本番も解禁、完全に NG なし。最上の血の味を覚えてしまったせいで、譲れぬことすら簡単に捨ててしまったの。それからは淫欲の日々。血を恵んでもらう代わりに、毎日のように弟くんの性処理相手を務めたわ。強制されるわけでもなく、自分から彼の部屋に出向いていったの。あなたが部活や用事で留守にしている日は堂々と、あなたに家に呼ばれた時も、あなたがすやすや休んでいる間、物足りなくて弟くんの部屋にこっそり忍び込んだわ。あなたは鈍感だから気づいていなかったようだけれど、最初は対等な契約相手という関係だったのだけれど、次第に立場も逆転してきてね。1週間も経つと 弟くんは私のことを肉便器のように扱ってきたの。ゲームしている間にフェラーをさせて、嫌だというのに繊維を強要してきたり、やっている間に勝手に友達を呼んで見せつけプレイで優越感をたぎらせたり、隣の部屋にあなたがいるのに壁際に押し付けてタッチバックでガン突きして喘ぎ声が響くようにしたり、とにかく性奴隷のように酷使されてしまったのよ。私が吸血鬼だから人扱いしなくてもいいとでも思っているのかしらね。もちろんこんな関係は望んでいない。血の対価として自分を安売りするなんて最悪よ。娼婦のように体を売ると心まですり減っていく感じがする。だけどあなたの弟がどれだけクズでも喉の渇きには抗えない。泣きたいくらい悔しいのに吸血鬼の本能が最上の血を求めてしまう。自分が情けなくて死にたい気分だったわよ。今日もね、あなたの弟に抱かれていたの。部活で帰りが遅いと思っていたからね。服装が乱れて顔も紅潮していたから、さすがのあなたも違和感を覚えたようだったけれど、その感覚は間違っていないわ。あなたを出迎えた私はすでに7回も弟くんにはめられた後だったのだから。今思えば後処理をする時間もなかった。スマタをするのは適切ではなかったかも。弟くんの精液が垂れてきてしまったらごめんなさいね。
行きそう。はあ、呆れた。このタイミングで射精感を高めるなんて、本当にあなたは変態なのね。どうしようもないわ。いいわよ、行けば。私ほどの美少女に姿をしてもらえる機会なんて、これが最初で最後でしょうし。もっと激しく腰を振って、膣をこすりつけてあげるから、思いっきり気持ちよくなってくれていいのよ。
まだ出てる。スカートの中で熱いの。ずっと暴発してる。やっと止まってくれた。
制服のスカートがドロドロになっちゃったじゃない。どう責任を取ってくれるの？理不尽？知ったことじゃないわ。あなたが勝手に大量射精するのが悪いのだから。虚勢をして詫びることね。まあいいわ。私は吸血鬼の姫なのだから。下等な人間の不始末くらい見逃してあげる。寛大な措置に感謝することね。
ちょっと。
ほんと、スカートがぐしょぐしょで最悪。弟は仲出しするし、兄は衣服に精液をかけるし、この兄弟と関わったのが運の尽きね。まあ、片方と過ごした日々は不快ではなかったけれど、いえ、何でもないわ。気にしないで。さてと、後処理が終わったら少し話しましょうか。契約相手のあなたに伝えたいことがあるから。